祈ります。天地万物をお作りになり、その歴史を導いてくださる生ける誠の神様、あなたは私たちの同じような人間としてお作りになった他の人々をないがしろにすることをお望みになりません。国や民族の違いを超えて、どのような人をも大切にし、共に生きていくことをあなたはお望みになります。しかし私たちは狭い自己中心的な思いから、過去も今もしばしばあなたの御心に背いて、他の人々を、とりわけ近隣諸国の人々を傷つけ、その痛みに対して誠に鈍感でありました。この罪を今深く懺悔いたします。神様、私たちは罪を犯したとき、率直にそれを認めて告白し、悔い改めることをあなたは望んでおられます。どうか自分で自分を正当化しようなどとせず、率直に自らの罪を認めて悔い改める、そのような生き方を私たちはすることができますようにお導きください。私たちの固くなさをあなたが砕き、そうして私たちの罪を主イエスキリストのゆえに許してくださいますように心から祈ります。来月若い人々が韓国を訪問いたします。昨晩は大勢の人々が参加して準備のための話し合いをし、お互いに学ぶことができましたことを心から感謝いたします。どうかこの訪問が私たちにとって祝福された出会いのきっかけとなり、より深い認識の始まりとなることができますようにお導きください。神様、私たちの国は今大きな曲がり角に来ているように思われます。表面上は新しい内閣の登場に皆が拍手喝采しているように思われ見えますが、私たちの国の中に誠に国粋主義的な傾向が強まり、近隣諸国との間に無用な圧力が生じていることを私たちは心から憂慮しています。主よ、どうか私たちの国を顧み、本当に平和を作り出す国として歩むことができますように力をお与えください。教会に連なる兄弟たち姉妹たちの一人一人のために祈ります。ご高齢の方々、体調が優れない方々、特に重い病を得て療養中の方々、お一人お一人とそのご家族に、あなたが最も適切な助けを与えてくださいますように。問題を抱えている友にはあなたの光を、道を求めている友にはあなたの導きを、旅にある友には旅路の平安をお与えください。教科学校の愛する子どもたちを今週も守り祝福してください。そしてご近所に住む 多くの市民の方々の上に、あなたの恵みが今週も豊かに注がれますように祈ります。この礼拝にあなたご自身が親しく臨んでくださって、私たち一同が新たな希望を抱いて家路に着くことができますようにお導きください。これらの祈りを復活の主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。先週はさっきのマタイ福音書の5章の38節から42節までのところについてお話をしました。今日はその続きです。43節以下についてお話をしたいと思いますが、念のためにと思って私のこれまでの説教のノートを引っ張り出して調べてみました。そうしますと、昨年も一昨年も敗戦の記念日の頃ですが、同じテキストで同じ題で説教しています。それで今年は少し違った観点から、しかし同じこの箇所に基づいてお話をしたいと思いました。でまず43節ですが、そこにイエスは、あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている、そう言われた後ですぐ続けて、しかしというふうに続けて、私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。これが今日の言葉、御言葉であります。前半分は隣人を愛し敵を憎めという、そういう戒めでありまして、そしてあと半分はそれとは正反対の戒めです。敵を愛し自分を迫害する者のために祈れ。でこのあなた方も聞いている通りという言い方は、これまでも何度か繰り返されてきました。でこの三条の説教の中では何度か繰り返されてきました。この先週やったところもそうです。それからその前の段落でもそうです。さらにその前の段落、それから27節以下もそうですし、21節にもそういうことが書いてあります。であなた方が聞いている通りと、こういう言い方は、この話を聞いているすべての人がいわば社会的な常識としてよく知っている、そういう掟が存在するということを示しています。例えば21節の殺すなという戒めですね。それから姦淫するな、27節です。偽りの誓いを立てるな、これは33節ですね。それから38節には先週やったところですけれども、目には目を、歯には歯を、こういうもうほとんど常識のようになって社会で、みんながよく知っている、そういう掟があるということなんですが、でこれらはすべて旧約聖書に出てきます。もう少し具体的に言いますと、10回の中に出てきます。第6回第7回、10回の中にそういう言葉が続いて出てまいります。それがここで引用されているわけですね。最後の目には目を歯には歯をというのは10回ではありませんが、出エジプト記に出てきます。でところが今日のこの戒めですね、隣人を愛し敵を憎め、まあいわば二重の戒め、隣人を愛し敵を憎め、でこの戒めは旧約聖書にありません。前半の 隣人を愛しなさいというのは、これはレビ記にあります。レビ記の19章の18節に、自分自身を愛するように隣人を愛しなさい、そういうことが書いてありまして、これはイエスご自身が非常に大切に考えて新約聖書の中で、この引用されている、そういう戒めであります。で、前半はですから問題はないわけなんですけれども、後半の敵を憎めという戒めは、旧約聖書のどこにもありません。で、おそらくこれは私だけではないんですけれども、多くの人が推測しているんですが、この敵を憎めっていうのはどこかにはっきり書いてあるとかっていうことではなくて、ユダヤ人の社会で一般に通用していた道徳とかですね、もしくは不文律のようなものではなかったかと、そう思われます。この敵を憎めっていう言葉はないんです。ただ隣人を愛し敵を憎めというような言い方、そういう考え方が広くユダヤ人社会の中で通用していたということは確かでしょう。で、その場合隣人とは何かと申しますと、新約聖書では私たちはイエスの教えの影響もありまして、隣人というと良きサマリア人の話にありますように、どんな人に対しても隣人になりなさいということをすぐ考えますから、とても積極的な内容があるというふうに考えがちですけれども、旧約聖書で、あるいはそのユダヤ人社会、その頃のユダヤ人社会で言われている隣人というのは、そういうこととはちょっと違うんです。信仰を同じくする共同体、その共同体に属する同胞のことです。で、これに反して敵というのは、その自分たちが属している共同体を脅かす外部の危険な存在です。それを敵と言います。その意味で44節に自分を迫害するものっていう言葉がありますけれども、そういうことと同じだと思います。で、つまりこの二重の戒め、この隣人を愛し敵を憎めというこの戒めの意味はこういうことになります。隣人、つまり同胞は愛しなさい、自分たちのと同じ共同体に属している同胞は愛しなさい、大切にしなさい。しかし敵、つまり外部の危険な存在は憎め、そういうことでしょう。こういうこと、こういう戒め、こういう掟は率直に言いまして理解できないことではないんですね。戦争中、私たちは敵を憎めということを非常に教えられました。で、お若い方々はご存じないと思いますけれども、私自身は軍国少年でしたから、陸軍の学校にいて、やがては神風特別攻撃隊のような、そういう飛行機乗りになりたいと思っていましたから、敵を憎むっていうことが私のエネルギーの根源でした。日本という国に属している同胞、これはとことん愛さなければいけない。しかし敵、この日本の国を脅かす外部の敵、アメリカとかイギリスとか、そういう国は徹底的に憎まなければいけない、そういうふうに教えられて、それはその当時の日本社会では当然のことでした。普遍的な掟であったわけです。で、ユダヤ人社会にもそういう隣人を愛し隣人を愛し敵を憎めという そういうことが、まあ、いわば不分立のようにして、大変強く広く信じられていたと思います。これはごく自然の感情ではないかと思いますね。どの民族でもある、共通する自然の民族感情です。その意味では普遍的な掟と言えるかもしれません。ところがイエスはあろうことかこの普遍的な掟に対して異議を申し立てています。でそんなことをすれば社会のつまはじきになるということは目に見えていました。言論の自由が保障、憲法で保障されているはずの私たちの国でも、例えば日の丸、君が代、歴史教科書といった問題について異議を申し立てたりしますと、たちまち非国民呼ばわりされるような風潮があるくらいです。ましてイエスは古代のユダヤであえてそのような異議申し立てを公然と語った。これがどんなに危険な発言であるかは容易に推察することができると思います。でしかも彼はその際、ただその掟に反抗しているっていうだけじゃなくって、この掟はやがて必ず克服されるべきものだ、でしたがって本質的にこの掟は過去の時代のものである、それは乗り越えなくちゃいけない、でそういうことを洞察していました。驚くべきことであります。でちょっと話が変わるかもしれませんけれども、20世紀は戦争の世紀だったと言われています。でその戦争の世紀に私たちが学んだ最大の教訓の一つは、近代戦には現代の戦争には勝者も敗者もないということではなかったでしょうか。人類がそのように分かれて争うということを続けている限り、やがて共倒れする、必ず共倒れします。でこの予感は多くの人が感じていたと思いますけれども、核兵器が出現するに至って現実のものとなりました。死の灰というものは敵味方を区別しません。それから今環境の問題が非常に危険な状況にありますけれども、環境にも国境はありません。勝者も敗者もない、一緒に滅びるほかはないという、そのことを私たちはこの戦争の世紀において学んだと思います。でやっと20世紀の最後の10年になって、人類はこの愚かさに気づいたようです。冷たい戦争の構造が滅びました、壊れました。でこれはその一つの表れです。相変わらず古臭い国家主義的な考えをよりどころにしている政治家や軍人たちは別としまして、世界の歴史は大筋で一緒に生きていかなければいけない共生を目指しています。このことは明らかじゃないでしょうか。欧州ではヨーロッパ連合がすでにできていて、国境は意味を失いました。今まで宿敵のようにして何度となく戦争を繰り返してきたフランスとドイツの間に共通の軍隊ができるほどになりました。そして今やヨーロッパ連合は統一通貨を持っています。ユーロという統一通貨を持っています。そこまで進んでいる。そしてアジアでも朝鮮半島に今や和解の兆しが出てきました。今非常に微妙な状態ですが、難しいところに来ていると思いますけれども、 根本的には緊張緩和に動くでしょう。でこういった世界の状況を合わせて私たちは考えるんですけれども、イエスのお考え、イエスの教えを見てみますと、すでに2000年前に彼はこの方向を先取りしていると思います。一緒に生きていかざるを得ないのである。別れ争う家は立たずとあるところで彼は言いました。別れ争ってる家は滅びるんだと。別れ争ってる世界は滅びます。やがて敵も味方もない、一緒に生きていくほかはない。ですから彼は同胞は愛する、外部の危険な存在と思われるようなものは徹底的に憎むというような、そういう掟は本質的に過去の時代のものであるということを洞察しました。だからそれは乗り越えなければいけない。そして敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいと教えました。でこの言葉にはそのような非常に深い意味が込められています。で人類の将来を導く新しい倫理であると言っていいでしょう。でその際彼は天地万物を創造した天の父なる神に目を向けています。そしてこう言います。これは45節です。あなた方の天の父は、途中ちょっと飛ばしますけれども、あなた方の天の父は、悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださる。私たちはいつもそうなんですけれども、自分たちのちっぽけな正義、あるいは原則、そういうものを持ち出して、あの連中は敵だとか、この人々は味方だとかっていうふうな区別を作り出します。いつもそういう考え方をします。そんな区別なんか本当はないのです。神様の目から見れば悪人も善人もないのだと。悪人にも善人にも太陽を昇らせる。で神様は正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださる。神様の目から見れば人間の正義とか不正義とか善悪とか、でこれは50歩100歩という言葉がありますけれども、大した違いはない。パスカルというフランスの思想家が、これは前にも引用したと思いますが、川一筋を隔てて向こう側では正義とされていることが、こちら側では不正義である。ああ笑うべき正義を、人間の正義を笑っていますが、本当にその通りだと思います。私たちが持ち出しているちっぽけな区別、それを神様は嘲笑うかのように、悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせると、イエスはそういうのです。で私はこういう人間が、神様に一緒に作られた人間が、いや人間だけじゃなくて自然のすべてのものが共に生きる、動物も植物も共に生きる、でそれこそが神の意志であると信じています。そして21世紀は間違いなくこの共生を目指す世紀になるでしょう。ローマクラブという グループがありまして、ローマでできたものですからローマクラブと呼ばれておりますけれども、これには世界中の知識人とか起業家とか良心的な人々が集められまして、知恵を出し合っていろいろ研究しています。調査をしたり研究をしたりしています。で、1972年に、最初の報告書が出されました。それが成長の限界という本でありまして、でこれはこのままでいくと地球は早晩滅びるということを分析した書物です。で、私は30年前にそれを読んで戦慄しました。その頃30年というとちょうど2000年にあたるわけで、私が70歳になる年なんですが、その頃に地球は一つの非常に大きな危機に直面するだろうということを予言していました。20年経って1992年にこのローマクラブが2冊目の包括的な報告書を出しました。これはリオデジャネイロの、環境サミットに合わせて出されたものです。第一次地球革命という題をつけています。でこれは朝日新聞社から出版されておりまして、翻訳されて出版されておりまして、私はその頃早速手に入れて学生たちと一緒に読みました。で非常に多くのことを教えられました。危機は依然として去っていないというのです。去っていないけれどもチャンスもある。一番大きいのは冷戦構造がなくなったことだ。これは一つの大きなチャンスであって、この機会に人類が英知を集めてことにあたれば問題解決も夢ではないかもしれないということを言います。そしてその上で、そのためには、つまり人類が生き残るためには、地球が生き残るためには、価値観を変える必要があると言っています。価値観を変える。で具体的に言いますと、今までの人類というのは自分のことをまず考える、それをエゴイズムって言ってますが、そのエゴイズムによっていろんなことをやってきた。でエゴイズムには一定の意味があったと言うんですね。そういう価値観で今までやってきた。人のことよりも自分のことだ。そして生存するってことは競争だ。ですからエゴイズムというものを一つの柱のようにして今までやってきた。引用いたします。エゴイズムのおかげで人類という種は長い進化の過程を生き抜いてきた。でこのことを彼は認めた上で、しかしと続けます。今大切なのは自分の命だけを守ればよいという原始的エゴイズムからいかにして脱却するかである。どうしたらそういうエゴイズムから脱却できるか、それが今一番大切だ。で人類の将来を危うくしている元凶はエゴイズムであるとこの書物は言います。でこれは過去の時代の価値観である。それは捨てなければならない。そして私はこの報告書に書いてあることは多くの点でイエスの教えと合致していると思います。イエスが敵を愛しなさいと言ったのはその価値観を変えるっていうことに相当するんじゃないでしょうか。敵だ味方だっていうふうにちっぽけな区別を設けてお互いに角突き合っている、そのようなことをやっている限り人類に明日はないでしょう。敵を愛するという言葉に現れているように、違いを乗り越えて共に生きる道を探し求めていく。 そういうふうに生きなければ私たちは生き残れない。そのことに私たちは気づかなければなりません。ですからイエスのこの敵を愛せよというお言葉は、教えは非常に現代的です。あるいは人類の将来を私たちに示している道であると言えると思います。で、最後に48節の完全なという言葉に注目したいと思います。あなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。この完全なものという言葉ですが、この完全なという言葉はもともとのギリシャ語ではテレイオスという言葉でありまして、でこれは道徳的な完全性のことよりも、むしろ天の父なる神がご自分の作られたすべての被造物を愛して命の保持のために配慮していらっしゃるという、そういう信仰に支えられた全体的な認識のことです。全体性です。敵だ味方だって言って分けるんじゃない。運命共同体という言葉がありますように、私たちは同じ地球の上で生きている。敵をやっつけようとすると自分も結局は滅びる、そういう関係の中で生きている。その全体的な認識ですね、人類全体あるいは地球全体を視野に入れた全体的な認識のことを完全なと言っているんだと思います。そういう新しい価値観を私たちは身につけなければなりません。あなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。でこの言葉はそういうことを私たちに教えています。このような観点から私たちは同胞だけではなくって、従来敵とみなされてきたような人々をも愛さなければなりません。そしてこの全体的な観点から世界を見る、世界の至るところに生きている人間を見る、すべての被造物を見る、そういうふうに生きていくときに初めて私たちは天の父の子となるのであります。祈ります。主なる神様、主イエスキリストの教えに従って敵を愛する生き方を私たちが選び取ることができますように、すべてのものは敵も味方もなく、あなたがお作りになった世界に属しています。そのことを深く信じて、全体的な見方を己がものとすることができますようにお導きください。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の410番。